市役所の仕事をチェック。行政評価、外部評価。行政評価とは、私たちは定期的に健康診断や人間ドックを受け、その検査結果をもとに治療や食生活の改善を行い、健康な体を維持しています。行政機関にとってこれにあたるのが行政評価です。行政評価とは、行政が行うさまざまな活動を適切な物差しによって検証し、その結果を行政運営の改善等に生かしていこうという取り組みです。ステップ1、内部評価自己チェック。4月から5月、総合計画アクションプラン事業から対象事業をピックアップ、それぞれ定めた指標、物差しをもとに事業の成果が出ているか振り返ります。2025年度の行政評価、外部評価の結果は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。ステップ2、外部評価。7月から8月、内部評価が適切に行われているか、外部委員行政改革推進委員によるチェックを受けます。ステップ3、改善アクション。評価結果を踏まえ、今後の事業の進め方を検討します。改善、拡充、縮小、そしてプラン計画を立て、ドゥ、実施します。これについてのお問い合わせは、行政課電話560605。変わりまして、子育て。絆アプリでは、長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードをご覧ください。歯の健康センター。市内在住の年中児に歯科検診とフッ素塗布を行います。参加したお子さんにはプレゼントがあります。時6月7日日曜午前9時から11時30分。受付は30分ごとです。場所は保健センター。対象は長久手市内在住の年中児120人。これは先着順です。内容、歯科検診、フッ素塗布、口腔衛生指導。お申し込みは5月1日から22日金曜まで。午前9時から5時まで。子ども家庭科に電話または二次元コードからお申し込みください。これについてのお問い合わせは、子ども家庭科電話560210。変わります。親子の時間。保護者も一緒に楽しんでもらいたいという願いを込めて、幼児の時間を親子の時間に名称変更しました。手遊び、工作、読み聞かせ、リズム体操。該当日のみですが、子育てに関する相談も行います。時、確実午前10時から11時。対象は市内在住の未就学児と保護者。1ヶ月で各児童館につき1家族1回参加できます。お申し込みは5月1日金曜から各児童館窓口または電話でお申し込みください。開催時間中は参加者のみ入館可能です。次に児童館名と電話番号をお知らせします。青少年児童センター、621712。第1回は13日水曜、第2回は20日水曜です。同じく市ヶ洞児童館、645621。第1回13日水曜、 第2回20日水曜です。北児童館625680、第1回14日木曜、第2回21日木曜、西児童館611500、14日木曜、21日木曜、上郷児童館620801、15日金曜、22日金曜、南児童館635666、15日金曜。これは1回のみです。お問い合わせは各児童館へ。続きまして、保育園等の園庭開放。市内の各保育園や家庭保育室で園庭等を開放します。園児以外の児童にも保育園などで遊んでもらい、児童や保護者の友達作りや交流の場を提供しています。6月以降の詳細は長久手市ホームページ、または二次元コードをご覧ください。5月の園開放日、上郷保育園623173、7日木曜、18日月曜、色金保育園620136、13日水曜、19日火曜、長久手東保育園620033、14日木曜、26日火曜、長久手西保育園621665、7日木曜、21日木曜、長久手北保育園622930、11日月曜、20日水曜、長久手南保育園643733、8日金曜、27日水曜。なお、事前予約が必要な園です。市ヶ洞保育園645620、開放日は2日あります。14日木曜、28日木曜、アスク花水木保育園645161、開放日は1日のみです。20日水曜、アートチャイルドケア長久手保育園650124、13日水曜、テトロ北保育園760678、14日木曜、オールフォーキッズナーサリースクール長久手562860、29日金曜、コロポックル長久手保育園613307、20日水曜、スマイルキッズ628123、14日木曜。以上です。これについてのお問い合わせは子ども未来課、電話560615。変わりまして、お知らせコーナーです。イベント暮らし環境から、ゴミゼロ運動、ゴミのポイ捨てをさせない、きれいな街を目指し地域清掃活動を行います。詳細は長久手市ホームページ、または二次元コードへお願いいたします。時5月31日日曜、8時30分受付、午前9時から10時30分までです。場所は南小学校集合。持ち物は清掃活動ができる服装、軍手、ゴミバサミ、タオルなど。その他、主催は愛知中央ライオンズクラブ、北小学校区、市ヶ洞小学校区、愛知九博記念公園周辺道路、イオンモール長久手周辺でも地域清掃活動を行いますが、開催場所ごとに時間や参加方法が異なります。 次は健康福祉から募集です。第13回市民芸能フェスタ参加団体、10月25日日曜に文化の家で行う市民芸能フェスタに参加する団体を募集します。詳細は長久手市ホームページまたは二次元コードをご覧ください。対象は次の条件を満たす5団体です。団体の主たる活動場所が長久手市内、構成員が5人以上で過半数が市内在住在勤在学である、団体の代表者が18歳以上、平日の実行委員会5回程度への代表者の参加、前日のリハーサルへの参加、舞台演出は相談が必要です。お申し込みは5月12日火曜午前9時から23日土曜の午後5時までに申し込み書を文化の家窓口に提出してください。その他応募者多数の場合は初参加の団体を優先します。これについてのお問い合わせは文化の家文化創造課電話613411。次はお知らせです。暮らし環境から、物価高騰対応支援給付金の受け取り期間、申請期限が4月30日木曜までとなっている物価高騰対策支援給付金ですが、セブン銀行 ATM での受け取りを選択した場合、送金のご案内メール受信後60日が受け取り期間です。期間を過ぎると給付金の受け取りができません。お早めに受け取り手続きをお願いします。また申請後に送金のご案内メールを受信していない場合は給付金メールセンターにお問い合わせください。二次元コードもついております。これについてのお問い合わせは給付金コールセンター電話562855。次は黄金ケーキを見つけたら、近年市内でも繁殖が確認される黄金ケギクは特定外来種に指定され、栽培、運搬、販売、野外に放つことなどが禁止されています。黄金ケギクの開花時期は5月から6月頃です。庭などで自生しているのを見つけたら種の飛散に注意しながら抜き取りましょう。これについてのお問い合わせは環境課電話560612。次にケシを見つけたら、長久手市内に生えているケシの仲間は麻薬の原料となるため法律で栽培が禁止されているものがあります。見つけたら抜き取らず瀬戸保健所まで連絡してください。開花結実する頃のケシの状態です。花は薄紫色または赤色、上部の葉はノコギリ状でわずかに切り込みがあります。葉の付け根は茎をやや抱き込んでいます。下の方の葉は切れ込みが大きいです。これについてのお問い合わせは瀬戸保健所環境食品安全課電話822197。
定期的な除草をお願いします。毎年雑草に関する苦情が数多く寄せられます。雑草を放置すると不法投棄や不快な虫の発生、交通に支障が出るなど近隣住民に迷惑がかかることがあります。土地の所有者や管理者は近隣住民に迷惑がかからないよう1年を通した計画を立てて早めの除草をお願いします。問い合わせ環境課電話560612。 経済センサス活動調査、すべての事業所、企業、個人事業主を含むの経済活動を全国的、地域別に明らかにする経済センサス活動調査を実施します。4月からインターネット回答用の調査票を郵送します。インターネットでの回答が確認できなかった場合、支所等を有さない比較的小規模な事業所、個人経営の事業所等については、後日調査員が紙の調査票を持って訪問しますので、回答にご協力ください。調査期日、6月1日、月曜日。問い合わせ、DX 推進課、電話 560601。公民館の受付時間が変わります。市役所の開庁時間変更に伴い、6月1日月曜から平日の公民館の利用申請受付時間を変更します。開館時間は変更ありません。時は変更前、平日、土日、祝日、午前9時から午後5時まで、変更後、平日午前9時から午後4時まで、土日祝日は午前9時から午後5時まで。問い合わせは文化の家文化創造課、電話613411。次は健康福祉関連のお知らせです。障害福祉に関する助成金、障害福祉に関する次の助成金の申請を受け付けています。障害者社会見学事業、障害者自発的活動事業、障害者理解促進事業。この申し込みは5月29日金曜までに対象事業を確認の上、福祉課に申し込んでください。電話、問い合わせ、福祉課、電話560614。熱中症に注意。暑くなり始め、急に暑くなる日、熱帯夜の翌日は特に注意が必要です。適切に扇風機やエアコンを使用して暑さを避ける、服装を工夫する、喉が渇く前に水分を補給する、無理せずこまめに休憩をとる、外出時は日陰を選び、日傘や帽子を活用する。環境省と気象庁が発表する熱中症警戒アラートは、4月22日から10月21日水曜に実施します。長久手市では公式 LINE やメールで配信しています。問い合わせ、健康推進課、電話633300。次は長久手市公式の LINE 友達募集中。長久手市からの情報をタイムリーにお届けしています。安心メールによる防災・防犯情報に加え、ゴミ・子育て・福祉等さまざまな情報が配信されます。友達登録後、受信したい情報カテゴリを選択してください。登録方法、1、二次元コードからアクセス、2、市の公式 LINE を友達登録、3、届いたメッセージ内に記載される URL をタップ、4、利用規約を確認、よろしければ同意するをタップ、5、欲しい情報にチェック等をして確認画面へをタップ、6、内容確認後間違いがなければ登録をタップ、7、登録完了メッセージが届きます。問い合わせ、秘書広報課、電話560603。次は ドクターからあなたへ、舌下免疫療法、後藤耳鼻咽喉科クリニック、後藤祐樹先生。スギ花粉症は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状により、日常生活に大きな影響を及ぼします。症状が重い場合には、仕事や学業、睡眠の質が低下することも少なくありません。近年、スギ花粉症の治療として注目されているのが、舌下免疫療法です。舌下免疫療法とは、スギ花粉の成分を毎日少量ずつ舌の下に投与し、体を徐々に慣らしていく治療法で、数年単位で継続する必要はありますが、症状軽減や体質改善が期待できます。スギ花粉症の舌下免疫療法は、花粉が飛散していない時期に開始する必要があり、一般的に1月から5月は開始できません。そのため、6月から12月が治療開始に適した時期とされています。この時期に治療を始めることで、来年の花粉シーズンに向けた備えにつながります。なお、舌下免疫療法は、スギ花粉症だけでなく、ダニによるアレルギー性鼻炎にも行うことができます。アレルギー症状でお困りの場合は、治療の選択肢の一つとして、かかりつけ医やお近くの医療機関に相談してください。以上、ドクターからあなたへでした。次は、佐藤市長コラム、ボリューム15。見える、届く、変わる。持続可能な姿勢を未来へ引き継ぐ。産学議会において2026年度の長久手市の各種予算が可決されました。2026年度予算を編成するために約4億円が不足するという課題に直面したことにより、私が市長に就任して5ヶ月目から約2年間にわたり事業総点検を進めてきました。事業総点検は経常経費の見直しにより財源を生み出すという長久手市にとって初めての取り組みとなりましたが、市一丸となって進めた結果、目標を達成できました。次世代に健全で持続可能な市政を引き継ぐため、市民の皆さんにご理解をいただければと思います。2026年度予算では75歳以上の N バス運賃無料化、中学校に続いて小学校の体育館への空調設置に向けた設計、建設から38年が経過する入り替え家体育館の大規模改修、長久手の歴史や民族行事を紹介する仮称長久手市ふるさと館の整備、旧かなれ園資料処理施設跡地の一部を憩いの場となる緑地にするための設計などの費用を組み込んでいます。4月22日水曜には長久手古戦場記念館がオープンしました。市内外問わず多くの人にお越しいただける施設とすることで、長久手古戦場駅周辺のにぎわいを創出していきます。また4月から企画政策課内に行政マーケティング推進室を新設し、歳入確保の強化やシティプロモーションに力を入れていきます。今年度も職員と知恵を絞って財政健全化を図るとともに、市民の思いが反映されるまちづくりに全身全霊で取り組みます。以上、佐藤市長のコラムでした。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。4月1日現在の人口、総人口6万1590人、先月 より29人減りました。男性3万462人、25人減りました。女性3万1128人、4人減りました。世帯数2万6558世帯、111世帯増えました。3月の交通事故発生件数、死亡・重傷ともありません。軽傷は24人でした。2月の犯罪発生状況、刑法犯が45件、うち侵入等が2件でした。3月の月間移動数、転入606人、転出636人、出生44人、死亡43人。以上、統計情報でした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン。電話0561-635556、24時間365日受け付けています。
なお、当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。これで広報長久手5月号を終わります。爽やかな季節とはいえ、寒暖差の激しい今日この頃です。お体にはくれぐれもお気をつけください。